ヌポルトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。この番組はですね、オリンピックまで、アテネオリンピックですかまで、ですね、お届けする、スポーツ番組でございます。お届けするのは BJ と、
ハンスです。
はい、ということでですね、先週は、法学座さんが来たので、
カナダのスポーツの、まあ、事情っていう、
ね。事情ね。
そういうの。
まあ、結局、ホッケーが盛んだっていうことしか分かんなかった。
そうですね。
まあ、カナディアンフットボールだっけ、
はい、だっけ、
うん、それがあったっていうのは発見でしたけどね。まあ、そんな感じでございますが、はい、今週は基本的にはスポーツ関係のニュースをということで、
そうですね、
いきましょうか。はい、はい、
早速、そのオリンピックの話題なんですけど、
はい、
オーストラリアオリンピック委員会は、オーストラリア その競泳のアテネ五輪代表選考会、男子 400m 自由形で2位に入った、クレイグ・スティーブンスが、
はい、
同種目で五輪代表を辞退した場合、代わりに出場するのは選考会で、失格したイアン・ソープになるとの見解を表明した。
なるほど、
うん、
ということで、内堀が埋められたっていう感じですか。
そうですね、着々と。
いや、これ行けばいいんだよね。
ねえ、
うん、失格だろうが何だろうが、そのルールってダメだったんだからね、うん、胸張って行けばいいのにって思うんだけどね、うんうん、
なぜか、
ね、そういう流れになっちゃうっていうことでしょ、う
ん、何のための選考会。
そうなんだよね、意味がないよね、
うん、
だからそれはどうなんだかな、ソープといえどもそれは平等に行こうよっていう感じはね。それに文句言うんだったら、その大会がある前にだからその失格の基準が厳しいとかやればいいのにはっていう気はしますね。だからそれと関連して岡本さんのところもまたなんかなってるでしょ。
そうみたいですね。
だから岡本さんを個人で行かせるって言ってるんだけど、今度はコーチ側が選考会をやってくれと。
なんでまた。
そうなんだよ。だから、その、出場権は選手平等にあるべきだと。
うんうん、
いや、もう意味がわからないっていうか、だから、そもそもその選考会をする組織が二分してるから、うん、そういうんだったらお前ら一つになるように働きかけたのかっていう、今さら行くのが分かってそう言い出してるんだよ。わけがわかんないですね。
誰か他に行かしたい人がいる？
いるみたいなんですよ。うん、一人のコーチが言ってるみたいなんだよ、うん、だから選考会やる、だから選考会やるも何も協会が2つあるから問題になってるでしょっていうところなんだよ。
そうだね、
日本語が分かんないんだよきっと。
なんでしょうね。いや、まあ、テコンドー協会ってのは本当地味も毛量だなと思った
んだね。
だからその平等にするっていうのは分かるけど、うん、そういうんだったらそれより事前にね、
教会をね、
一本化するっていう、う
ん、話の論点がね、うん、全然
ものすごいちぐはぐですよね、うんうん、これだったら本当人質解放してくれたイリア・クジーとかまだはよくわかるよね、うん、人の気持ち
とか、ね、
どうなんだって話ですよ、うんうん、
やだね、このスポーツの世界の裏の、ね、なんかね、
すごいっ
すよ、動いてる
な、動いてますよ、
権利とか、うん、
ね、うん、そりゃすごいっすよ、
地位とか。
そうですよ、だから前々から言ってますけど、スポーツが青少年の育成のためだとかっていうのはもう日本だけだよ、うん、産業だからね、うん、汚いことがもう裏でものすごい飛び交う世界なのよ、うんうんうん、だからその中で勝ち残っていける人がいるのかいないのかっていう世界なので、うんうん、早くそういう転換をね迎えないといけないなとは思います、ね。
まあ、この2位になった人がまあ辞退した場合、その次の3位の人がね、うん、選手がね、その五輪出場権を主張することができるんですけど、
うん、
その意思がないっていうことで、
それを包んだか、包んだね、実弾だね、実弾だ、
実弾、
実弾巻いたね。
これでソープがね、オリンピックの本番でまたフライングすれば、
うん、これはまだそれでそれで面白い、
面白いなって
展開としては、いたたたたた、
本当に
ですね、
はいはい、
まあ、実弾がオーストラリアでも飛び交ったと。はい、いうことです、
はい
はい、
それからですね、二輪の MotoGP の話題なんですが、ですね、 MotoGP の、レギュレーションが大きく変更されるということで、うん、今ですね、そのエンジンの排気量の上限が 990cc となっているんですが、うん、それを3年後に 900cc にしようということで、
うん、ああそうなんだ、
うん、
レギュレーションの変更があると、
はい、はい、今までが 500cc、
うん、
だったんですけど、うん、まあ2002年に、うん、その2ストロークから4ストローク、うん、992cc に、うん、変えて、
うん、
やったんですけど、
うん、
その2年の間に予想以上に馬力が上がって、
うん、
先ほどの、うん、合同テストの時には、うん、F1 マシンをはるかにしのぐ、最高速度が出てしまった
すごい話だね。
いいよね、 F1 よりも速いバイクっていうね、
だから F1
じゃない、 F1 じゃないよね、
ね、
もうなんか合同でやればいい、
そうですね、 F1 と一緒に、
うん、
そしたらだって F1 よりもはるかに速いのがもう分かってんだからさ、
う
ん、
そうだね、 F1 が衰退しちゃうってこと
か、うん、悲しいよ
それも微妙な問題だね、確
かに悲しいよ、うん、
ということで、そういうことで、鈴鹿の開催が中止に追い込まれてしまった。
あら、そう。
うん。安全対策は。
ああ、そうか。
できない。去年、確か日本人ライダーの。
あ、だっけ、名前忘れちゃった。大丈夫。
ね。
だっけ、死んじゃったって。
はいはい。
そうだね。
そうか。できねえんだ。
うん。
っていうことで。もう、これも人乗らずに、どっかでやっ、操作してると。
遠隔でかいリモコンで。
遠隔で。
そういう手もあり？
うん、いや、なんかここまでなるとね、人の安全はもう無理でしょ。
まあね。
これで助けろっていう方が。
無理だわね。
まあ、それは確かにね。
まあでも、MotoGP っていう名前自体も私たちあんまり馴染みがないというかね、
俺たち
活躍してるんだよね。で、俺たちの時代は、その MotoGP って名乗る前だよね。
うん、
ワインガードナーとか、
うん、
あの辺がいたっていう。
タイラー
とかね。懐かしい。タイラーだよ。
いたね。
タイラーとかね。いたよね。ワインガードナーとか、なんとかジュニアとかいたじゃん。
なんとかジュニアっていうのはよく記憶
がある。なんだっけな、丸棒に乗ってたさ、なんかいたのよ。
いたの？
いたのよ。
そう、記憶違いじゃない？君の弟とかそういう世界じゃない？
違う違う違う。なんとかロビンソンジュニアじゃないよ。
いや、なんか君の味出てきた。
そう、そんなのだよ。その時代はね、見てたんですけど、日本人が活躍してて、一時期ね、髪の長い誰だっけ、名前忘れちゃったけど、あの子とか、結構トップクラスにどんどん入ってた時期もあって。
日本人は割といたよね。
うん。
うん。まあ今でもいいのかな。
今でも
いるよね。でも二輪のレースですって一気に冷めちゃったね。
そうね。
なんでだろうね。
どうなんだ。
やっぱ二輪がだんだん廃れてきたっていうか。
そういうとこあるのかな。
あると思うんですよ。結構街中でもそんなに
見なくないでしょ。で、あれだよね、二輪、テレビ放映権の問題もあるのかなっていう気はね。一時期 NHK がずっと撮っちゃって衰退していったなっていう感想もちょっとあるかなっていう気はするんですが、ただレースとして見るなら二輪はすごい面白いですね。
もうすぐ南アフリカだっけ、
うん、
があるんでしょ。
あるですね。
ね、
だから同じスピードで F1 が走る姿見ても、
うん、
そうは思わないんだけど、うん、同じスピードでバイクで第一コーナーに飛び込んでいく姿見たら、うん、うーってちょっとびっくりしちゃうよね、
うん、
もう死ぬのかこいつらぐらいの、
うん、
同じスピードなんだけどそれぐらいの感覚はあるもんね。
あ、まあね。
でよく見たらストレートでもこう微妙にケツが揺れてんだよね。
揺れてる揺れてる。
怖えとか思
揺れてるよね、あの人たち。
シャレになんでとかって思うよね。でライン取りの数もやっぱバイクの方が多いんでしょ。
まあ二輪なんでそれこそ
だよね。いろんなコース取りがだから
あるんじゃないかな。
ゲームでやっても二輪は独特の感じがあるんですよね。コーナーの曲がり
だね。
それはそれなりの楽しみはあるんですけどね。なるほど。はい、まあ、本末転倒になっちゃいましたね。
はい、
そうすげえや。
ということです。うん、まあ、いきなり変えられるんじゃなくて、まあ、3年後の2007年に、
変わっていくって、うん、徐々に変わっていく、はい、まあその間にでかい事故がね、
そうですね、
起こらないといいですね、うんうんうん、今週あの、うん、シューマッハがアイルトンセナについて
語ってましたね、
語ってましたね、やっぱりあの姿が忘れられないっていう、そのシーズンはやっぱり俺は何のために走ってるのかよく分かんなかった、うん、あの確かシューマッハ後ろにいたんだよね、
そう、うん、真後ろにいたんだよ、で、まうん、それこそだから真前で
真前でねドン
まあいいや、うんそうね、う
ん。まあ私が書いたね、約束の地という台本がねあるんですが、
台本
それはあのそのシューマッハの話、
シューマッハの話、
セナ？
セナの話。
誰の話だ？
いやシューマッハが主人公なのよ。
あそう。
あ
で、あの姿が忘れられない的な話でね。
ああ、うん、そうなの。
でも、まあオチとしてはあの殺したのは見てた観客でしょっていうオチもうありがちなんですけど、
あ
そういうオチ。
あなるほどね。
うん、まあでもあの時はね、本当忘れもしないね。
うん、
あのドクター K と夜中電話で話してたんですよ。うん、何の話かよく覚えてなかったんですよ
ね。
で見てて、おぶつかったぞっていう話で、うん、もうどうなのよって言ったらね、う
ん、ね動かないで死んじゃってた。
これやばいんじゃないのっていう感じで死んじゃってたっていうね。うん、
電話してたね。
うん、そうなんですよ。
夜ね
夜
何の話かよくわかんないんだけどね。
なんだろうね。
どんな密会が。だからその話すこともなく。いや、どうしてるかなと思ってみたいな。
ちょっと気になって。
ちょっと気になって。
うん、
ちょっと気になる相手同士だ
ね。そうそう。お互い。
聞きまくるね。まあ、でもね、やっぱりシューマッハがどれだけ強いって言っても、そのセナのカリスマにはね、うん、私たちの世代にはやっぱり、
う
ん
うん、そうね。
アイルトン・セナっていう姿が、忘れられない、うん。
セナのイメージがやっぱ強烈すぎてね。
うんやっぱりなんとかそのガラスのような透明感っていうのかね、
うん、
これ日本人が好むところではあるんですよね、うん、同じような感じをアンディフグにもやっぱり受けたんですよね、
う
ん、
あそうか
透明感のある、うん、で、うん、あの危なっかしくてで、うん、もう負けてもなんか、うん
うん、
っていう感じの人だよ ね、
そうだね
これセナも同じ感じが過ごした
人はあのバラエティ番組とかにもよく出て ね、
出てね
その人柄がいい感じが伝わってくるんですよ
セナもあの時にもう勝てなくてっていう時だったもんね。
そうね。うん、
事故があったのが。だからその焦りなのかどうなのかっていう。うん、
そうだね。
だから私一応特番と、その時の本っていうのは残してるんですよ。
はいはいはい、はい。
ちょっと20世紀にあったことは残しとこうと思って
る。なるほど。
それは久々見てみようかなと思ってるんですけどね。
う
ん
う
ん、
そうね。
まあその間、レギュレーションが変わる間にそういうね、大二郎くんみたいな事故がね、うん、ないこと。
うんうんうん
バイクってのは特に直結だから。
そうだよね。
うん、どう思いますね。うん、
はい、
はい、はい。それから、サッカーの話題で、
うん、
これもまた喜ばしい、
うん、喜ばしい、
うん、はいニュースが飛んできまして、うんアンダー16の、
うん
フランスで行われてた第32回モンテギュー国際大会で、うん日本のその16歳以下の代表が優勝したということで。
おお、16歳以下の代表が、
うんうん、
いいじゃないですか。
決勝でイタリアを4対1で。
イタリア
もうケチョンケチョンに
心躍るね
踊りますね
もうだからほんの昔そのね、うん、人の入んない泥のピッチでやってたね読売クラブとかの時代を見てる人間にももう本当夢のような話だなって思うねまあただ難しいのがここから育つのがなかなかね日本は比較的ここまで強いっていう時代はある程度あったんだけど、
うん、
ここから先が勝てなくなっていくっていうところがちょっとあるかなっていう、う
ん
う
ん、若い世代にねすごいそういう若い世代の育成っていうのに力を入れてるから、
うん、そうだね、うん、だからこれを前々から私ちょっと提唱してますけど日本っていうのはあの絶対に負けられないっていうか何やっても勝つんだっていう試合がやっぱ少ないんだよね
まあね
だからその世代で次に経験するのって高校のサッカーぐらいじゃない、
うん、
それだからあのこれ一つの提案なんですけど高校今高校のサッカーに所属してるとクラブチームの試合は出れないじゃない、
うん、
これ全部出れるようにしてさ、
うん、
全体の数増やしてくれればいいのにとは思うんだけどね
今だからあのプリンスリーグっていうその高校の、クラ高校のチームとそのクラブのチームで、
うん両方のリーグでやるっていう仕組みがあるんだ、うん、両方
のリーグでやってその、うん、なんていうのかな、日本でその9カ所、
うん、
9地域でリーグ戦やって、うん、それからその優勝チームかな、
うん、
が、 あの決勝に出て日本
人っ
ていうのをやって
るんだ、うん、だからその辺がどんどんどんどんあの活性化していって、うんうん、もう絶対負けられないっていう試合を若いうちにね、すごい経験しとくっていうのが重要かなという気がしますね。そういうプリン、そういうチームとか、ね、
去年あの下関も豊浦高校がそのプリンスリーグで、
あ、そうなの、
うん、戦ってます。
戦ったの、うん、どうだったの、
いや、どうだったんか。
ちょっと厳しい。
ちょっと厳しいみたいなね、やっぱ。
でもやっぱり、各地域にサッカーチーム欲しいね。
う
ん、
そうね。ほんと。それは思います。
思いますね。うん、これだけだから今ね、日本代表で頑張ってる選手がいるっていうのがさ、その頃、その子たちの若い時のプレーが見れるっていうね。
はい。
下関もあれですよ。あの、そもそも、あの、J リーグが出てきた時に、ベルマーレのサテライトの試合が、あったんですよね。あの時に中田が来てるはずなんですよ、
うん、
若かりしい中田がね、うん、それ見てる人っていうのもいると思うんだけどね、うん、そういう若い頃の選手っていうのが育っていって、うん、代表のユニフォーム着てるっていう風に楽しめていくと、うん、よりそういうのになとは思うんですけどね、
う
ん、
ということでこれがアンダー16だから、今注目してる森本が、
うん、
森本はまあ J リーグの方でを優先するということで出てないんですけど、はいはい、まあ森本
本来森本はここなの、
ここですよ
すごいね森本君まあ得点ねなかなか入れられないですけど、うん、ただやっぱあのフィジカルって波じゃないなって思うので、うんうん、いい具合に育ってほしいなと思いますね、
うんうんうん、ということで、うん、ますます楽しみになる、
楽しみですね、
ドイツ以降のワールドカップ、
ね、そうですね、それも楽しみですね、うん、ドイツの、今のメンバーとちょうどだからその下の、
うん、
オリンピックっていうのがちょうどこう混ざって、
うん、そうですね、はい、
行くっていう形になるでしょうから、まあ今後キャバクラ組の行方、
うん、
そういえば
キャバクラ組がね、うん、今回のあのヨーロッパ遠征に加われなくなったっていう、
久保はでも
久保はただあの途中であの誰だっけ鈴木が、
はいはい、
あのちょっと出られないということで、
あ、それで代わりにピンチヒッターでということなのか、うんうんうん、なるほどね、
はい、
まあまあ、あの J リーグキャバクラ代表っていうのもぜひ決めてほしいなと、
うん、今思
いますね、
頑張って
ほしい、まあ、未だに主力選手は武田だったりするのかもしれないですけどね、
武田を筆頭に
武田系のね
系列が
でも最近サッカー選手ってのも意外と若く結婚するもんね、みんな、
そうですね、
あの
田中達也もね、
田中達也も結婚してるし、
うん、年上女房で
俊介も結婚してるし、うんうん、本当に結婚してないのが珍しいくらい、
ね、取り残されてるのが中田だね、
ですよね、うん、みんな若いうちに結婚するんだよね、うんうん、サッカー選手は、はい、なので、まあ玉残し狙いたい人はそちらを狙ってください、
う
ん
う
ん、玉残し
あ、でもサッカー選手ってそんなもんかんないか、
いや中田クラスだったらそれはすごいでしょ、
まあね、うん、でもなかなかね、
うん
うん
うん、
あの国内ではなかなかね、
うん、
1億稼ぐ選手ってのはいないですもんね、
うん、なかなか
出てこないですね、うん、日本人で、うん、なかなか厳しい状態ですが、
と、
うん
うん、はい、いうことで、うん、その海外のサッカーの話題なんですが、
うん、
チェルシー、
うん、
あの大金持ちのアブラモビッ
チ、まあ、あのスペインはレアルと、
うん、
で、プレミアはチェルシーっていう、うん、その2大金持ちチームが、
うん、チームがあって、うん、そのチェルシーが、ベッカムを193億円の仰天オファーということで、
193億ですよ、すごいですよね、もうどうだっていう感じですよ、
うん、
すごいファブリーな人たちっているんだね、うん、
これで年金問題解決するのにね
ほんのちょっとでいいからくんねえかな、
すごいね、193億だもの、
うん、俺に
チェルシーだもんね、まあ今そのスペインの情勢がね、うん、例の爆破事故とかそのテロの対象になってたとかっていうのがあるので、うんうんうん、買いたがってるっていう報道もあるんですよ、うん、ベッカムが、
その遺跡にはその妻のビクトリアが大きな影を握ってる、
あ、
出てくんだ、
出てくんです、
ここで出てくるんだ、やっぱりやっぱり出てくんだ、
会話的なキャラになってきたね最近、
うん、
ビクトリアですよ
名前がすごいね、
まあでも190億円とかいうキャラがあればね、それ神様も言うわね、
うん、
すごいびっくりだよ、
もう使えないぐらい持ってるでしょ
持ってるよ、持ってるけどまだ欲しいんだね、
恵まれない僕に、
いや、危ない、実弾は強いね実弾はもう
もっともっとなんでしょ
う
ね、
うん、
もうもっともっとくれって感じなんだ、
人間の欲望にはキリがないっていうからね、うん、
怖いな、
それとさらに、
うん、
レアルからロベルト・カルロスも引っ張ってこようと。
ただまあロベルト・カルロスの場合には、うん、そのスター軍団に比べてロベルト・カルロスもスターなんだけど、うん、ディフェンダーで意外と低いんだよねロベルト・カルロスの年俸って、
う
ん、
ああそうなの、
うん、だからジダンとかあの辺の方が全然高いのよ、うん、でロベルト・カルロス自身もすごい不満にも持ってるから、
う
ん、出る可能性俺十分あるんじゃないかな、
うん、
気はしますよ、
うんうんということで、あの年俸が7億8000万で一応仮契約って、
ね、安いでしょ7億円くらいだから、ね、ロベルト・カルロスだよ。
ベックムがいくらだっけ
130190。
あまあそれは移籍金の
移籍金の話だから。でもすごい安いのよ
ロベカルはね、うん109億2000万
お
なら売るっていう、これは売るっていう、そのレアルの
レアルが言ってるってことだね、うん、だからレアルの年俸ではかなり低いんですよ、うん、ロベルトから
安いね、
うん、安いや。だからイロハ持ってくるよりこっち持ってこいよって感じあるよ
ね
楽天のバカ社長
も、うん、楽天ね
なんでイロハンってって思うよ、
うん、
わけわかんねえあれも。
そうね、
まあ、書いちゃいましたから、うん、ざまあ見ろって感じですが、
まあ
ねうんうん、今ね私はね、J リーグのウィニングイレブンっていうね、う
ん、ゲーム
プレステ2のゲームをね、で、マスターリーグでせっせと励んでますが、
うん、
これ、中田と稲本が同じチームにいるんですよ。
おらおら、
これがなかなかいいホットラインでね、
そう
稲本はいいね、ゲームでもいいし、
ゲームで
も本当のプレイでもいいね、ただ、出場機会が恵まれないっていうのがね、ちょっとかわいそうだなと思うんだけど、あのプレースタイル、あのポジションがかっこいいって、ようやくボランチっていう役がね、
うん、
かっこいいってようやくこの年で思えるようになったなという。
あらそう、
うん。
ボランチってよくわかんないじゃん。
うん、
中盤の底とかいうポジションってさ。
うんうんうんうん、
でも、稲本って結構積極的に攻めるかっこよさってあるじゃん。
うんう
ん
う
ん
う
ん、でもようやくなんか、あーっていう感じになってきた。
なるほど、
うん、稲本くんも結構移籍金が大きいんだよね。
そうですね、
うん、なので今シーズンも手放すっていう話でガンバに戻ってくる可能性が、
う
ん、
だから
あら
日本人はねあんまりそういう移籍金が大きいから、うん、結構他の中国とか韓国とかのね、うん、もうちょっと安くても取れるような、うん、いい選手が取れるようなチーム、なんていうのかな選手をヨーロッパが、うん求めて
る。求めてるんで。
ああ、そうなんだ。
そうなんだよ。だから、稲本も、他のチーム行けばね、それなりに活躍できるだろうっていう、うん、フィジカルも強いし、
うん、
戦術家もすごくいいからね、
うん、
本当に、セリエ A とかのが向いてるかもしれないなって思うくらいいい選手になってきつつあるんで、
うんう
ん
う
ん、その選手がガンバに戻ってくるっていうのは、ちょっと寂しいなっていう気もね、
うん
ね
うん、
しますんで、うん、ぜひ、頑張ってほしいなと、
う
ん。
海外でね、ちょっと、うん、もうちょっと揉まれて。
揉まれてね、欲しいね。うん、でも、成田に帰ってくる時にはドキドキするっていう、
ドキドキする
何着ていったらいいんだって悩んじゃう
中田がね、
中田効果で、
うん
まあ、中田ちょっとできすぎですね、
うん、
中田も、まあ、移籍問題で今から揺れてくるでしょうけど、
そうね、
うん、
いろいろとあのプレミアのチーム、
うん、チームとか話も、うん、チェルシーも欲しがるんじゃないの
かな、そうなの、
あそうかもしれない、
でも出番ないんじゃない、うん、チェルシーなんかに行っちゃうと、
まあね、トップ下だったらあるかな気がするけどね。
そう、
うん、いや、いけると思うよ、俺は。
あ、そう。
うん。
そんなもんかな。
あの、守備を真面目にする選手なのでね、ボランチでも使えるし。
あ、そっか。
うん。あっこまで守備きちんとする選手も、まあ、珍しいよね、
うん。あ、そう。
バランス見ながらっていう感じはしますから。
なるほどね。
まあまあ、ぜひね、頑張ってほしいなという感じですか。
はい。はい。ということで、まあこれをニュースは以上で、
うん
来週っていうかね、うん、今後の予定っていうか、うん
はい
まあ明日インディージャパン、
うんうん、あインディーが、
はい
うんツインリングモテキですか、
ね、そうですね、う
んはい
う
ん、あると
決勝が行われる、
あそうなんだ、
はい、
トラちゃんがどうなの、
病院、
今病院なの、
運ばれて、
あそうなんだ、トラちゃん結果出せないね、
トラちゃんと今もう一人いるよね、
なんだ
かアグリのチームのやつでしょ、うんう
ん、あの人は割といいんじゃないの、
うん、うん、あの人はいいよね、
うん、
ね
うんうんうん、ような気がするんだけど、
うん、
僕は
ですね、うん、インディーもなかなかあの見どころがね分かりにくいもんね、うん、オーバルコース、
オーバルだからね、
ちょっとねやっぱ不慣れだよね、うん、見る側としても、
見る側がね、
うん、なんでねもうちょっとこう慣れてこなれてくると、うん、
ただコースの難易度としてはオーバルの方が全然怖いって、うん、ドライバーはね、
うん、
言うんだけどね、
速度が乗るしね、
うん、
何しろ、
うん、あと女子サッカーはどうだ
っけ、女子サッカーのねオリンピック予選も、
うん
来週、
まあ、来週ですよね、
ありますね、
うん、これぜひ見てください女子サッカー、
うんうん、
あの北朝鮮に勝たないといけないんだけど、うん、ちょっと状態としてはすごく厳しいんですけど、
ね、
いいですね、うん、いいですねっていうか、まあ、女子サッカーって恵まれてないじゃん、うん、だから昼間仕事しながら頑張ってみんなやってるんですよ、
うんうんうん、そうなんだ、
うん、で、ね、女子サッカーでもうまい、
うん、
アマチュアが見るには男よりは参考になる、やっぱり。
ああ、そう。
バスケットボールも NBA 見ても参考にはなんないけど、うんうん、女子のプレー見ると、うん、自分たちがプレーする分にはすごい参考になるのよ。うん、
ちょっと近い感じ？
近い。
近い。
あ、うん、あ、いや、だから、全然うまい、やっぱ。
うん、ああ、まあそういう意味でね。うん、まあまあ、うん。
女子のチームこう見ると、結構チームとして今回機能してますね。
あ、そう。
サイドバックとかいい感じのやつがいるのよ。
あら、そう、
サントスよりものになるぞって感じが、ね、今いるんですよ。
サントスよりもいいサイドバック、
いるいる、今俊足のね、うん、ドーンって一発で抜いちゃうようなタイプの選手とか、
まあでもサントスはまあ低いとこに、
うん、まあね、
レベル的に、
うん、それとか柳沢より田野よりになるフォワードもいるし、うん、柳沢やめてこの子だって思うぐらいの感じの子もいますよ、
うん、なんなら比べちゃった方がかわいそうなぐらい
ぐらいですね。こんな感じの選手もいる、うん、ぜひ女子の方もね、
う
ん、応援して、うん、もう欲しいなと、私は
オリンピックにね、
うん、そう
思いますね。女子はワールドカップがないから、オリンピック
がワールドカップありますよ。
あるんか、うん、あるのか、
うんうん、
あ、そうだ、前回のワールドカップはあったけど、今日本代表の標準としてはオリンピックを標準にしてるのよ、うんうんうん、だから前の大会はちょっと出場、うんうん、発展途上のチームでやったっていう感じで、今回に標準絞ってるんで、
うん、
ぜひ ね、
うん、そうですね、
頑張ってほしいなと、
ね、北朝鮮も強いですからね、
すごい強い、
女子のチーム
は、うん、強そうなの、うん、やっぱ
将軍さん
北朝鮮はね、もともとやっぱ強かったので、男子も強かったです。
うん、あ、そうなんだ。
軍隊のチームがだからベスト8まで行ったのが、うん、この間 のジャパンコリアのワールドカップ以前は、
う
ん、本戦でそこまで勝ち抜いたのは北朝鮮だけだった、
うん、
アジア
ね。あ、そうなんだ、
うん、だから強いよ、
そうなんだ、
はい、
まあそんな感じです、
ね、そうですね、うん、あといろいろと競泳の方も、うん、オリンピック予選、
あ、決まる、あるんだ、
はい、あります。
そうか、水泳の方とか全然トントン太くなっちゃったな。
どうですかね、
うん、
まあ北島ぐらいですかね。
あ、そっか、
北島くんが有名人ぐらいで、あとはよく知らねえ、
うん、
僕も、
うん、
北島でしょうね、
うん、
またあれだよね、中田の事務所がウハウハでねサニーサイドアップか、
うん、
痛いね、まだかっこいいもんね北島って、
うん、
負けん気感がね、うん、いい感じだなって思うっていう感じです。
はい、
うん、そうです、まあまあ、また徐々に代表が決まっていくという感じですかな、
はいはい、そうですね、
はい、
はい、ということで、
うん、ということで今週も1週間のスポーツニュースをお届けしました、うん、来週もですね、ぼっちぼっちとその辺の代表が決まっていくので、ぜひチェックしてみてください。ということでお届けしたのはビジェと
ハンスと、
ドク
ター K でした、
はい、また来週。